お便りです。デビュー作がミリオンセラーになったら何をすべきか。景気のいい話だね。こういう質問大好き。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はみどりさんという方から、ラジオネームみどりさんという方からのお便りです。鈴木先生こんにちは。はい、こんにちは。実はさっきまでデビューできても売れなかった場合の対策について質問しようと思っていたのですが、なんだか夢がない気がして。まあそうだよな、夢ないよね。質問をチェンジします。はい、どんなことでしょう。もしデビュー作がミリオンセラーになったとしたら、どんな対策が必要ですか？私の住んでいるところはだいぶ涼しくなってきました。やっと秋かもしれません。この収録は2024年9月の30日に収録してますが、日中まだ30度超えるんだよね、岐阜はね。で、湿度が意外に高いので、ムシムシしてる。まあ、それはと、さておき。そうね。デビューできても売れなかった場合の対策って、まあ、9割方だいたいデビューして消えていくからさ。で、デビューすることってのは別にそんな夢でもないので、夢というほど大層なものではないのでね。まあ、それよりはそのデビュー作がミリオンセラーになった時にどうするか、そっちの方が夢はあるよね。なんかこういう話は嬉しいよ。んで、さ、1億の宝くじを当てた人って、身の回りで会ったことある？僕は見たことないんだが、年収が億を超えたことのある同業者って意外といるんだよ。っていうか、まあ、30何年やってると、大体一度はそのぐらい売れてないとなかなかやっぱ30年生き残るのは難しいっていうのは現実なので、で、まあ、そのぐらい売れてる同業者にはちょいちょい会います。一冊で100万部っていう人はまあ珍しいけれど、トータルでそのぐらいいってるよねとかっていうのは、まあまあそういうもんです。ねえ。デビュー作で100万部は、まあ、あんまし聞かないかな。100万部っていう数字が、まあ、珍しいからね。ハードカバーで10万部売れたら、まあ、ヒットだと思ってください。5万部でヒットっていう、主力版のハードカバーだったら5万部売れたらヒットとしたものなんでね。あれだね。こうデビューして真っ先にすることっていうか、デビューしてその100万部を超えたら、デビュー作が100万部を超えたら真っ先に何をしなきゃいけないか。そう、知り合いがみんなこうやっぱそういう経験があるとさ、あ、こうやるんだっていう学習だけはするよね。100万部売れたら真っ先に何をするかというと、税金対策です。税金対策。デビュー作の場合だと、まあ今まで、そういうことをやったことがないだろうから、デビュー作がミリオンセラーになったら、やらなきゃいけないことは4つ。その1、確定申告まで金を使うな。その2、領収書を捨てるな。その3、インボイスに登録しておこう。その4、帳簿をつけよう。まあ、インボイス、まあ、100万部を超えたら、今、100万部超えなくても、新人賞を取ったときに、新人賞の本賞で、300万とか500万とかって ていう賞金が入ると、それとその給与、今までの給与所得とそれからその作品の印税だとかを合わせると、まあどうやっても消費税の対象にはなるので、インボイスの登録、やっておきましょうねっていうことがあります。青色申告の開業届を出す必要があるかどうかっていうのは2作目3作目出てから考えればいいんだけど、とりあえず届け出は出すことが大事、白い色のままでいるのか青色にするかっていうのは、まあそのケースバイケースだけど、で帳簿をつけるっていうのはこれExcel で OK なので、収入、小説の関しに関して言うと、収入はその印税は振り込みという形で、振り込みというのと支払い明細という形で非常にクリアに、出てきます。で入ってくるは割とすっきり出てくる、入ってくるので、その帳簿をつけること、それから出る方の帳簿をつける、まあ、領収書を捨てないことが重要です。でこの帳簿に関して言うと、まあとりあえずその小説に関して言うと、もう収支というのは非常に経費計算って非常に簡単なので、収支決算書って書くの簡単なので、これはまあ自分でできる、できます。僕はあとメーカーの製造業の社長もやったことあるけど、製造業だとか小売だとか製造卸し小売っていうのは、その仕入れやら材料費やら人件費やらっていうのがいろいろ複雑で、とっても素人ではその税金の計算なんてできないんだけれど、小説に関して言うと人件費だとかはかからないし、まあ仕入れもそもそもほぼゼロなので、ほぼほぼ諸経費で処理できるのでね、まあ簡単なので、まあ僕は自分でやってます。で大事なのは確定申告までに金を使うなっていうことです。だいたいミリオンセーラー、になると、今税率がだいぶ下がったとはいえ、その半分あるいはこれやで半分はその税金に持ってかれる、その他に印税は割り方の消費税込みで支払われることが多いので、その消費税も取り分けなきゃいけない、それからとある程度収入があると次の年の予定納税というものがかかってくる、あと厚生年金っていうのは、厚生年金じゃない、国民健康保険、保険料というのは前年の収入に対してかかるので、次の年とんでもない額の請求が来るのでね、だから忘れた頃にドンと来ると非常に悲しいことになるので、ミリオンセラーになったら、とにかくその消費税用と税金支払い用のための口座をそれぞれ別に作っておいて、まあ10半分のお金はとりあえずその中にプールしておく、で確定申告が終わったら、そしたら確定申告でそこから税金を払ったら、それからやろうねっていう、まあそういうことです。いやー夢がない話だって。いや、夢がないと言いたいところなんだけど、いやこういう知識は僕はね豊富にあるんだ、節税対策とかさ。だけどさ、節税するためにはさ、ある程度稼がないと節税にはならないのでね、いやーやっぱり億単位の収入があるといいよね。ね、同業者でよく言われるのは、その書いた作品が100万部を超えると人生が変わるっていう話をよくしますし、よく聞きます。本当に人生変わるそうなので、その100万部超した人の話を聞いてみるとね、いややっぱり人生変わるよ、僕は6回ぐらい変わったかなとかって言われると、 あ、そうかと思うよね。いやいやいやいやいやいや。ねえ。まあ、夢のある話で。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問などなど、テーマのお便りを募集しています。前にこんな話聞いたことあるけれどもっていうような質問でも、まあ、何度でも繰り返し同じ話をしますんで、お気軽に質問してください。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など、15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。